ぱり最近ちょうど話したね、発達と成長と発達とっていう部分でやっぱりちょうど炎上事件があって、そのやっぱり美意識っていうのはすごく大切だな、こだわりとかそういう美学とかっていうのをまあ身につけるために、うん、ね、詩を読んだりとか、うちだと結構カルタとかやってるんですよね。
カルタ、あーすごい、
結構いっぱいいろんなカルタ出てるじゃないですか今、ね、しりとりもそうだし、ね、犬も歩けば棒に当たるみたいな、いろはガルタとか、あと百人一首とかもカルタですし、やっぱりすごくその和歌っていう和歌ポエムっていうのはやっぱり海外の人からしてみたらすごく憧れらしいですよ。そうなんですよ。和歌とその、ね、俳句っていうのがあって、和歌は五七五七七で俳句は五七五なんだけどってとかあって、でいろんなそういう話をして、あとはそのお茶ですよね、茶室で立てるお茶の話とか、うん、その茶器にはこういう意味があってとかっていう、そういう昔のそういうね、長い歴史で伝わってきた日本の文化すごくやっぱりいいと思うんですよね。あと和歌ってやっぱりすごくね、比喩とかそういうのもなんか隠語でなんかね、いろんなその意味があるじゃないですか。鹿だったらなんか昔はなんかね、通い婚だったから男の人が女の人とか言って通ってる中で、なんかこう自分の女性になんか魔男みたいなのができちゃって、それ取られちゃったりするかもしれない、怖いなとか、なんかそういう風なのを読んだし、和歌とかって結構多いらしいですね、万葉集とかって、うん、だから
あれですね、昔から進んでるというとあれですけど、
うん、だし当時やっぱり歌が読めないと恋愛できなかったらしいから、めちゃめちゃ識字率が高かったらしいんですよ。
なるほど、
そうみんなそのちゃんと歌で会話をして、で顔を見ないでそうやってまぐわったっていう話があるじゃないですか。
なるほど、
うん、だから結構そのね、俳句だけで恋愛してっていうって結構すごい風流だなと思いますよね。その話もしたら、それはすごいなんか考えただけですごいなってこう向こうの夫婦自体も言ってましたよね。じゃあ私たちもなんかこうポエムで会話をしてとかって、うん、やるかとか、ね、結構
それをすごい面白いな、
そう、
ポエム
そうだからそうです、読み合ったんじゃないですか、ちゃんと、うん、だからね、和歌クラブみたいなの作ってね、コミュニティで、そういうのを子供たちとしてなんかこう和歌でコミュニケートするとかっていうのって結構すごい、そのもし海外に出たいのとしたら逆にそういうのをやってた方が、生実家ね、なんかこう英語が綺麗に喋るとかってでも中身がないよりは、別に下手くそな英語でもいいから、そういうのを体験して、その体験したことか感じたこととかそういうのをちゃんと話した方が向こうもやっぱりすごく、はあ、それはすごいなっていうふうに伝えられると思うんですよね。
確かになんか日本人も知らないような日本のことみたいなことをなんか海外の人にきちんと伝えられるって結構重要っていうか、
そう、
その方がです
よね、うん、
お会いした方で、まあ、デザイナーの方なんですけど、お子さん、はい、小学校多分低学年ぐらいだと思うんですけど、カッポレをやって、はい、カッポレって知ってます？
カッポレって何ですか？
カッポレって言って、なんて言うんでしょうね、大道芸っていうかお座敷芸なんですかね、
へ
っていうのがあって、なんかそれをあとなんか近くで習えるところがあってカッポレをやってるんだって言われて、カッポレって何ですかねっていう、またね、なんて言うんでしょうね、東京のでもあれだと思うんですけどね、なんかこう、まあ、江戸時代のっていう感じだと思うんですけども、なんかそういうなんていうのかな、大道芸っぽい格好をしながらなんかこう踊る、なんか民衆文化みたいな、そういう感じかな、なんか僕もちょっと伝えられないですね。そう、
なるほどなるほど、はい、
ちょっと後調べてみよう。うん、なんかそういうのは、まあその人も結構グローバルな人なんで、なんかそういうのをやって、なんか他の国の人になんか日本の文化、それもなんかこう高貴なものじゃなくて、なんかこう一般人のなんかその江戸時代っていうようなことをなんか伝えるとすごい面白がるんだよねって言ってましたね、それ、
うんうん、なるほどなるほど、やっぱりその古典を読んだりとか、そのね、詩を作ったりとか、日本だとやっぱりその和歌ポエム、 これ結構すごくやっぱり百人一首とかっていうのってそれに触れるにはすごくいい習慣だと思うんですよね。だからぜひ、カルタ坊主めくりからでいいから始めた方がいいと思います、ね、あの和歌に親しむ百人一首。
今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。このタイミングでピンときた方はぜひフォローをよろしくお願いします。質問や感想などがありましたらコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ライブでの対談に反映させていただくとともに質問については定期的に配信の方でお答えさせていただきます。では次回の放送でまたお会いしましょう。